皆さんこんにちは、そしてこんばんは、藤原優希です。
どうも皆さんこんにちは、こんばんは、増田俊樹です。
月食のエゴイスト、愛しすぎて壊したいカウントダウンラジオ、今回で最終回です。
悲しい
なんかさ、もう一瞬で終わった感じがするよね。
なんだかんだ、
なんだかんだで
5回だけでしたけどね、すごい楽しかった、
楽しかったね。
最後も楽しく終わります。
はい、過去の放送聞いてないよという方はですね、ご安心ください、はい、ホームページのスペシャルページに行けばですね、聞けますので、ぜひチェックしてみてくださいね、はい、そして黄色の空発売まであと数日となりました。
あー、ついにですね、予定通り更新されていると、今日が更新日が5月の16日なので、
はい、
発売まであと10日とちょっとですね。
まあ結構まだあった。
いやいやいやいや、
結構まだあったな。
始まった頃に比べればですよ。
まあまあ確かに、
ちゃんとカウントダウンできてます。
あ、じゃあちゃんとお仕事はでき
た。お仕事はできたと思います。
カウントダウンラジオとしての仕事はできてたと、
ね、まあカウントダウンを配置するのは僕らの仕事じゃないので僕らの仕事は分かんないです。
魅力を
魅力は伝えれたと思いますよ。
存分伝えるぞっていうね。
まあまあまあまあまあ、そのね間に発売された、
はい、
4月30日に発売された白濁の空、
はい、
まだ CD 聞いてないよという方いらっしゃいましたら、ね、ぜひ聞いてみてください。
はい、そしてですね CD2 枚買っていただいた方にはですね、
はい、
アニメイトさんオリジナル特典として、
はい、
僕とマッスン、
はい、
そして鳥海さん、下野さん4人のコメントが収録されたキャストコメント CD をプレゼントいたします。
おお。
そしてですね、感想などいただけましたら、ね、嬉しいよね、本当に嬉しいねということで、
はい、
しかるべきところにいただければと思います。
お願いします。
こちら 5PB インフォメーション宛てにぜひ感想など
お待ちしております。
お待ちしております。さてさて、カウントダウンラジオ最終回ですけれども、
いやもう語り尽くしてきましたけど何が残ってます
これちゃんと来てるから、ね、エゴイスティックな愛をあなたならどう受け止めますかというテーマで今回はお送りしたいと。
あー、ここか。
さ、覚えてるかな、第1回目にさ、
はい、
究極の愛を考えてみたりしたじゃない、もういきなり。で結果さ、僕らにはわからない
あ、なんか最後までに分かればいいですねみたいな投げやりな
ことを言って、
あ、最後になってしまった。
今日がその最終回です。
ああ
、まあというわけでね、マッスンは自分が主人公だったら春音の愛をどう受け止めるか、みたいなことが来てますよ。やっぱり
春音の愛を、
春音さんはですね、
俺、異性の愛だったらまだ
春音さんは相当エゴイスティックな方です。
だってで、まあ、もう発売していますので、皆さんも内容はね、はいはいはい、ちゃんとチェックしているということを、
まだ聞いてないのにこのラジオ聞いてるって方はここ一回止めて、
そうそう、一度買って聞いてから続けてください。
それを聞いてください。
だって
どうすか、
縄で縛ってだ、
はいはいはい、
服も脱がして、しかも笛の音の特殊、まあ特殊能力か分かんないですけど、うん、まあ特殊な技能を持ってる状態で、
はいはい、
ね、心をどんどんどんどん、
そんなことしてたの。
そうですよ、
やばいな、
やばいです
春ね、やばい。
だからどうやって受け止めるじゃないんです。
も
う
受け止める、逆に考えてみればいいんだよ。
逆に考えろ。俺
ものすごい綺麗な女の子がいて、うん、すごい笛の音とかが得意な
得意 で縛られて、
服脱
がされて、そうそう、やだ
でも超好きだよその子のこと
縛られて服脱がされんのか逆に考えるんだ。
逆に考える、
縛られてもいいと。
そう落ち着け
落ち着け、俺落ち着け、
落ち着け、
待て待て待て、
どうなの、そんな深い、
いや髪を切れと言われれば、
うん、
あ、でもあれか、男版で言えばもう、
う
ん、ブイーンって、
そう、私のこと愛してるんだったら
坊
主にしてだって私のことだけ見てればいいわけだし、私だけ見て
れば、あ、違う違う違う、逆です逆です、ここから逃げたければです、
ここから逃げたければ、
逃げたければ、
あ、
全取りしなさい、
全取りしなさい。え、それ嫌じゃない？
まあこの時代はあの時代ともまた違って、髪がね全取りになっても別に、
うん、
ね、悲しいことではないですけど、
ないでしょ
う。
え、でもその子のこと好きなの？
好きなんですよ、だから悩んでるんですよ今。
でも縛られてるけどね。
縛られてるんですけど、うん、もうこれ完璧主人公と同じだよ。だから主人公もうどうしようもできなかったんですよ。
なるほど。その時玉よりは何したの？
玉より。空のそれね、見てない
見てねえんだ、
見てない、
見て月食だから、
そう、
うわ、
でその後の状態からだから、
うわ、
それジュッタさんどうしたのって感
じ。ジュッタと一緒だそれ。
だからどう受け止めるかじゃなくて、
マッスンとしては
もう春音さんだったら、うん、もう受け止めざるを得ない。
え、そこでさ、なんか話し合いとかすりゃいいんじゃね。
いや、話しても聞かなかったんですよ。
え、通じなかった。
通じなかった。
もうちょっと言ったら壊れちゃってる状態。
もう他の男と会うな。いや、違うんです、あの人はね、うん、私の師匠なんですって、うん、いや、会うな。
え、
私はあなたのために師匠に教えを請うていたのです、うん、いや、ダメだ、本当はそんなことをしていない、何も聞かないんです。
え、話ができない状態、
話がもうね、通じない状況で、
話が通じない状況だったの。
だからもし春音だったら、うん、もう僕も主人公
の、なぜ話が通じないのか、
なんでですか。
え、もうさ、壊れちゃってるわけでしょ。なぜ壊れたのかっつったら不安とか嫉妬なわけ。
まあそうですね。
じゃあそれを解消してあげたら話できる状態になるんじゃねえの。
でも解消しようと言ってるんですけど解消できなかったんです。
ん、難しい問題
だ。あら、ほら、
難しい問題だな、これ。
エゴイスティックな愛は
どうしようもない。
じゃあ逆にフッキーさん、
はい、ないない、
一世、
一世、あ、一世か。
あ、でもまだ発売してないから、まあ、
あ、
大まかなこと言えませんけども。
そうですね。でも
まあだから、うん、俺の作ったもの以外食べんな。じゃ、女の子です。
あ、
あ、でもよくね、あるかもしれないですよね。そうそうそうそう、女性だったら。
そう、でもちょっと俺、
あんまり外で食べないで、
ちょっと俺対策考えたんだけど、うん、分かった、
分かった、
一世さんが作るもの以外私食べないわって言って。
一世ちゃん、
一世ちゃん、なんでだ
よ。いやいや、だって男ですから僕ら。
一世ちゃんが作ったもの以外僕は食べないよ、
ありがとう
って言って、じゃあね、バイバイって言って、家でなんか食ってても内緒にしとけばいいんじゃない。
無理です
よ。なんでだよ。
一世ちゃんはもうほとばしる愛なんで
見てるの。
見てます。多分フッキーさんの家にもうカメラはあります。
ちょっと怪しい話になってきた。
むしろ、あの、携帯とかにもうずっとどこにいるか分かってます、うん、
GPS 的なやつ。
それこそフッキーさんが仕事を終えて、うん、おい、藤原、おい、今から飲み行くぞって言われて、うんうん、もう断れないじゃないですか。
断れない
ですよね、うん、行きたいし、
あ、行きます
行きますって言ったら、はいはい、もうブルブル、
お、どうしたの、
どこ行くの、
これからちょっと仕事なんかも、あの、先輩とかと飲みにっつって。
なんで飲むの。
いや、だから付き合いとかで。
いや、言ったよね、約束したよね。
いや、
約束破るの。
ちょっと待って、ね、あの、じゃあさ、つまみは食べない、飲む。
飲むのも一緒。私が汲んだ、私が入れた。
いや、それはだってさ、あれじゃん。
それは何？
だってあの、そう、付き合いでさ、飲みに行ってんのに飲まなかったらお前何しに来てんの？
約束。
じゃあいいかない。
分かった。待ってる。すぐ帰ってきてね。
嘘ついて行こうと思ったのにそれはできないよ。
だから、いや、もう GP、
こういうことか。
あ、そういうことです。
うわ、もう最悪だよ。
だからもし行ってしまったらそれこそ現場来ますよ。
えっ、現場に来ちゃうの。
すって。
あ、それはあかん、それはあかん、
それはあかん、
それはあかん、いかん。俺もじゃあ主人公と同じ末路をたどるのが見えた。
あ、主人公の末路はまだ分かりませんけども。
まだ分からない、まだ分からない、それはまだ分からない。むしろ、そんなに悪いことにはなってないと思いますけど。
悪いこと
に
ならないけど、
これはちょっと難しいね。
逃げられない。だから主人公は、うん、主人公しかも愛してるんですよ。
そうなんですよ。
彼らに対して悪いことはしたくないし、
う
ん、
そうそうそうそう。
でも逃れることもできない愛へと絡まってしまう。
でもさ、まあここまでいくとちょっと、まあ、極論だけどさ、
はい、
こういう思いって意外と誰でもね、
まあ、隠してるだけで我慢してるだけで、もしかしたら誰しもがね、
うんうん、だって好きな人には、まあ、自分以外見てほしくないと思うの、まあ、言ったら普通じゃん。それが大きいか小さいかだけの話であって、ただその思いを、まあ、コントロールできなかった二人は、まあ、かわいそうだねっていう話になるけどね、
まあ、昔からも実はこういったね、愛の形を、うん、テーマに描いた映画やドラマっていっぱいあるんですよ。
ほう、今日の究極の愛みたいな、
究極の愛の形が、うん、まあ、まず僕全く知らないんですけども、書いてあるんですが、愛のコリーダ、
愛のコリーダ、
そしてボクシングヘレナ。
愛のコリーダとかも1976年公開って書いてありますけどね。
そうですね、知りたい方はググってください。もう僕はこれはね、うん、なかなかこのラジオ内でちょっと言うには、
本当だ、これストーリーすごいね、
すごいんですよ。ちょっとまあちょっとね、この作品とはまたちょっと違いますけど、
う
ん、これも一つ究極の愛の形を描いた、
ね、ちょっと、じゃあさ、ストーリーちょっとさ、まっすぐさ、オブラートに包んで言ってよ。
オブラートに。コリーダの方ですか。
コリーダの方、
コリーダ、1976年公開の日本、はい、フランス合作映画、
合作映画、はい、
大島渚監督ですね、はい、 昭和史に残る、うん、これは何だ、安倍定ですか、
安倍定、
安倍定事件だったんですかね。安倍定事件を題材に男女の愛欲の極限を描く、
極限を描くって言っちゃってるからね。でも簡単に言えば、まあどエロいことをしてるときに、
しかもまああれですよね、あの男子のいってやって
弱点、
あのまあアニメで言うとピーンとか音がするよう
なところを、
あそこをスパーン、
うわいって
ピーンスパーン、
最悪だ、
オブラートに包めた気がする、
うん、
SE で、
うん、確かに
スパーン、
でも確かに究極の愛なのかもしんないね、これ、あのこれ愛人の男性をだから誰にも渡したくないのかな、何なんだろう、
他の人とそういうことをさせないためってことですよね。
そうだね、多分ね。
うわ、こういうことなんでしょうか。
もう一つありますけれども、ボクシングヘレナ、
じゃあこっちオブラートに包んで、
1993年公開のジェニファー・リンチ監督、あの奇才のデビッド・リンチ監督の娘さんだったそうで、
あ、はいはいはい、
そうで、これはですね、これ
はいどうぞ、
あの愛する女の手足をですね、はい、そのちゃんちゃんってやってですねちゃんちゃんっ って
SE ですね
自分の部屋にガチャン
ガチャン
ガチャンガチャリってやっちゃう異常な男の姿を描いたラブストーリーと。でもこれさ、
もう読んで想像するだけで、
なんで手足ちょんちょんする必要があるの、
だからもうどこにも行かせないためです。
なるほど、もうそもそもこうなってくると究極のあいつのなんだっていう話だよね。
もう最終回ですよ今日。
あ、
これ俺最後楽しく終わりましょうねって言ってたのに。
いやいや楽しく終わろうよ。これだからここだよ、ちゃんと出せ。
ここか。
ここちゃんと出せ。
戦え。
そう。
つまりですね。
愛について語ればいい。
究極の愛というもの
なんですね。究極の愛というものですよ。
まあ。
いやでもね、俺は思うよ。
はい、
この二人、一星くんも春音さんもですね、はい、相手に見返りを求めてるんですよ。
そうですね。
なんで分かってくれないんだろうとか、
僕のことを見てほしい、
見てほしいっていう、ちょっと
見れないんだったらじゃあ見させてあげるようにしてあげる、
そうそうそうそう、もう見ないと嫌だっていう、
そうですね、
もう愛のでも分かりやすさとしてはこれすごいベストだと思うけど、
はい、
これ多分あれじゃない、やっぱり無償の愛っていうのがなんかこう究極っぽくない、なんかもう見返りを求めない、
いやそう、確かにそうですけど、実際に春音もね、
うん、
一番最後に自分の命を、
あ確かにそうだ、あの首絞めて、
まあまあだからもう主人公が、
うん、
そうなった後に、
なった後に
僕も
改心というか心を考えか変えるんだよね、
ああ僕の考え方は間違っていた、愛する人の
あ一斉もそういう
節ですか、まあまあ言えない
言っちゃない言っちゃない、でもさそう考えたらさ切ねえな、
二人ともちゃんと本当は愛してたんですよ、だから、
うん、
いやもちろんですけど、
だからちょっとだけ気づくのが遅かった、
初めての恋であったがゆえに、愛だったがゆえに、
切ねえ切ねえな、
究極の愛ってものはもしかしたら、うん、人生で一番最初の愛なのかもしれないですね、
一番純粋なね、
そう、何も知らない、何も情報のない状態の自分の気持ちに一番素直になった時の気持ちが究極の愛なのかもしれない、
何もその要は理性とかストップのかけるものがない純粋な愛、
誰々がああしてたし、うん、私こういうことしちゃいけないんだっていうこととかじゃなくて、うん、自分が相手にどうしたいっていう気持ちを素直に思ったものが、
うん、
つまり最初の
マッスン、
はい、
それだ、
僕らの中でなんか納得する答えが出た気がします、うん、僕は
それだな、きっとだって、まあ、なんかいろいろ知っていくうちにそういうものってさやっぱりなくなっていったりとか、ね、
まあ、勉強、まあ、ドラマだったりとか、うん、それこそこのドラマ CD だって聞いて、うん、あー切ないなって思えば、うん、皆さんこういうことを、まあ、避けるようになるわけじゃないですか、
でもきっと皆さん通ってきてるものと似てる気持ちだと思うから、
うん、
それは
行動に移さなかっただけかもしれないし、
うん、それはきっと同感というかなんか同じように感じていただけるんじゃないかと、
あ出ましたよ、究極の愛、
究極の愛、
何だか出ちゃったね、僕らの答えが初恋
ね、甘酸っぱいな、なんか最後
究極の愛って
初恋なんじゃないかっていうね、
結局は甘酸っぱい、
甘酸っぱい、ちょっと純粋なね、 相手を
未練っぽかったりする、そんな
かっこ悪いもん初恋とかって嫌な思い出だったりするし。
なるほど ね、
まあまあこうやってね愛について語ってきましたけれどもね、
はい、
最終回にしてなんか最後甘酸っぱくなりましたけれども、
よかった。
このラジオもですね、そろそろお別れの時間になってまいりました。
はい、
月食のエゴイストカウントダウンラジオ全5回放送でございましたけども、マッスンどうだった？
なんかもうあっという間でしたけど、なんかあっという間だったね、ずっと愛について語りながらも、でもなんか、僕ら自身もこのね作品も通してですけど、いろいろ考え方が変わったなって、
そう、ね、ちょっと成長させていただいて、
はい、大変成長できました笑っておりますと
なんか別に成長させていただいたとか、俺らが考えをすり合わせて結論出
した勝手に成長でも究極の愛が本当出てよかった。
いや、これなんじゃないかっていうね、
思うね、
うん、本当に。まあこれあの過去の放送も聞けますから、
はい、
なんかねあの思い出した時にまた聞いていただければ嬉しいななって思います、はい、今までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。それでは皆さん、最後は月食のエゴイストテーマ曲を聞きながらお別れです。
はい、本当に今までありがとうございました、
はい、
月食のエゴイスト愛しすぎて壊したいの世界でまたお会いしましょう。さようなら。